しもし、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
57歳です。
お子さんは？は
い、長女が、
はい、
37歳。
はい。
で、長男が35歳。
はい。
で、次女が32歳。
はい、わかりました。それで今はお二人で暮らしてるんですか？
いや、娘夫婦だと一緒です。
あ、そうですか。
一番下の
一番下の、はい、わ、はい、かりました。で、はい、どんな相談ですか？
次女の、離婚問題についてちょっとお話を聞きたいと思いまして。
はい。お嬢さんは今お子さんはいるの？
はい。
何人いるんですか？
2人で、長男が、
はい、
6歳、
はい、
で長女が2歳です。
はい。それでご主人は何歳ですか？
29歳です。
29歳。はい。ご主人は若い頃結婚してるんですね。
そうですね。はい、
はい、わかりました。で、はい、離婚問題っていうのはどちらが離婚したい？
主人の方なんですけど、お婿さんのね。
29歳の方のね。はい、はい。で、理由というか。
理由がはっきりとはちょっとこう、わからない状態で、
はい、
一応、娘の方から聞いて、
はい、
その4ヶ月前ぐらいから、
はい、
ちょっとまあ仕事上で、いつも遅いんですけども、
はい、
4ヶ月前ぐらいから、
はい、
ちょっとたまに帰ってこなかったり、
うん、
でまあ夜もいつも遅いんですけども、ちょっといつもより遅い、
はい、
ちょっと朝帰りのがちょっとたまたま続きまして、
はい、
この2ヶ月、3ヶ月ほど前から、
はい、
ちょっとなんか家が行かないということで、2人のね、
うん
うん、どんなんと聞いたら、はっきりちょっと1対1ではなんか喋ってくれへんってね、
うん、
で外出してあのメールとか、
うん、
あれではちょっと話がパーッとこうあっち側から来るんやいう形で、
うん、
直接顔と顔合わせたら話してくれへんことで。
そうすると離婚したいと言いながら、ご主人はなんで離婚したいかということは言わないということですね。
そうで、それでなんか一応この家にはまあいたくない、出たいということで、
はい、
まあ、なんで出たいのかもわからないんですけども、
はい、
出てもまあ子供もその仕事上、まあ給料がど、私らも何本もらってるかわからないんですけども、
はい、
まあ、食べさせていけないか知らないんですけども、子供のそのあれも様子立てないことと、
はい、
それとまあ一応まあ娘とも一緒にまあいたくないっていう、なんでいたくないって聞いても、それはなんかあんまり言わなくて、
はい、
そうそう、だから意味がちょっとわからない、
うん、
なんで出たいのかっていうのが。
で、外泊してるとかは朝帰りが遅いということで、別に好きな女性ができたとかっていうことではなさそう。
多分、じゃないとは思うんです。はっきりわからないんですけども。
そしてその家にいたくないということは、要するに自分の奥さんの両親と一緒でなんか家が気詰まりだとか、そういうことではないんです。
あると思います。うん、多分それはまあ多分どこの家でもね、こう来たらやっぱり気使ってね、うん、まあ、優しいおとなしい子ですから、あんまりなんか言わないから。
優しいんです
か？う
ん、
こちらもあんまりこう悪してこれしても言わないし。
はい。それでどのくらい一緒に住んでるんですか、あなたたちと？
6歳、7年かな。
かなり長いんですね。
はい。それでそのままいるんです、結婚して。
あ、結婚してからね。
はい。
そうするとあなたから見ると別にこれといった原因があるわけではないと。つまり借金を作っちゃうとかね、
はい、
外に女性がいるとかね、
はい、
なんかそういうようなこうはっきり分かるものを持ってるわけじゃないと、
はい、
なんとなく2人がうまくいかなくなったと、
はい、
それで今日の相談の具体的な内容はどういうことですかね？
もう一応もう離婚する形みたいにはなってるんですね。
あ、もうお嬢さんそのつもりになってるんですか？
そう、うん、主人の方がもう届け、その離婚届を書いてるんですよ、持ってきて。
あ、
でこっちはまあこっち次第言うか、まあ、あれなんですけども、
うん
うん、もうだからもうそれを書くから勝手に出しとってなみたいな感じで、
うん
うん、でそれでそういう感じやから、もう最終的にはもう決まった状態になってるんで。
あ、もうじゃあ離婚しようかどうかっていうことを悩んでんじゃなくて、
はい、
もう離婚は決まってると。
そうです。
そうすると具体的にあれですか、この奥さんの親権がどうだとか、
はい、
養育がどうだとか、
そうです。
そういう問題。
はい。
今日の相談具体的にはそういうことですか？
はい、
そういう養育費がどのぐら
い
お嬢さんの方がもらえるかとかいうことですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩谷高之先生がいらっしゃるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい。
まあね、一般的に離婚するにあたってね、
はい、
まあ、離婚の原因を作った側はね、
はい、
相手に対して、まあ、その償いとしていくらか慰謝料を支払うとか、
はい、
離婚の原因を作ったとまでは言えなくても、
はい、
相手が経済的にすごく不利な立場、過酷な立場に追いやられる場合には、
はい、
相手にいくらかお金を払ってね、はい、解決をするということが一般的によくやられています、
はい、
それはまあ慰謝料っていうふうに言われてますよね、
はい、
から財産分与って言って財産がある場合にはそれをどういうふうに二人で分けるのかっていう話が出てくるんですが、
はい、
であと子供がいる場合には子供の養育にかかる費用をどうするか、どういうふうに父親と母親で分担をするのかっていうことについて、
はい、
まあ、取り決めを行うと、
はい、
まあ、大きく分けてその三つですよね、
はい、
うん、あとまあその離婚後にね子供の親権をどうするのか、まあ、親権っていうのは要するに子供の養育について誰が責任を持つのか、それはお金だけでなくてね、はい、いろんな親としての義務が出てくるわけですけれども、
親権はなんかこっちが取るって言ってました。
それはもう合意ができてるんですね。
は、多分はい、できてると思います。
うんうん、そうするとまあ親権をお嬢さんが、まあ、母親の方が取って、
はい、
そして、養育も母親がすると、
はい、
で養育費は旦那さんの方が、父親の方が、はい、負担をすると、いうとこまでは合意できてるわけですよね、
はい、
と残ってるのはあとはじゃあその離婚に伴ってね、
はい、
一時的なお金としてね、一時的なものとして、お金を払うのかどうかというところについて、
はい、
まあ、特にお嬢さんの方がそれを要求しないのであればですね、
はい、
もうお互いにそういうものは要求しないということで合意をして、
はい、
離婚をすることもできますし、
はい、
あるいはやっぱりその離婚するにあたってね、やっぱりいろいろ子供を育てる側はいろいろな負担も出てくるんで、
はい、
それはその月々の養育費とは別にいくらか慰謝料のような形で払ってくださいというふうに要求して、向こうがそれで、分かりましたと言えば、それを支払ってくることもあるでしょうし、
はい、
あるいはその慰謝料についてもですね、一括で払うのは難しいけれども、じゃあ離婚してから、例えば1年間はね、何回かに分けて払いましょうということで合意できればそれはそれでもいいですし、
はい、
まあ、いずれにせよ双方で合意をして一つ一つ物事を決めていくっていうことになるんですよ。
あ、
はい、でもしその合意ができない場合には、
はい、
いろいろ調停とかですね、
はい、
家庭裁判所の調停だとか、その調停もまとまらない場合には裁判でっていうことがありますけれども、
はい、
今お話を伺っている限りは、はい、においてはおそらく多分こう話し合いで解決できるのかなという感じはしているんです、
はい、
うん、なのであとはじゃあ話し合いの場をどう設定するかという問題ですよね、はい、で、直接面と向かって話でもなかなか話が進まないと、はい、でまあメールのやり取りであればある程度話ができるんであればですね、
はい、
メールでやり取りをして合意をしてもらってもいいですし、
はい、
それも難しいということであればですね、間に誰か人を入れてね、
はい、
例えばその代理人で弁護士が入って話をするという方法もありますし、
はい、
あるいはその家庭裁判所にね、調停を申し立てて家庭裁判所の人に間に入ってもらって話をするっていうこともできます、
はい、家庭裁判所の方に行った方が、
そうですね、家庭裁判所に、まあ、調停を申し立てて、
はい、
で相手にも家庭裁判所に来てもらって、
はい、
裁判所の調停委員っていう人がね、
はい、
間に入ってくれますから、
はい、
その調停委員さんを間に入れて、
はい、
一つ一つね合意事項を決めていって、
はい、
で最後は裁判所の方で調停条項という形でね、
はい、
合意書を作ってくれます、
はい、
でこの裁判所で作った合意書というのは普通の私人間で作った合意書よりも強い効力を持っていて、
あ、
うん、もしそれが守られなかった場合にはね、
はい、
裁判所が今度間に入って相手に対して督促をしてくれたり、
はい、
それでもダメな場合には強制執行ができたりとかですね、
はい、
そういう、まあ、強い効力を持った合意書を裁判所では作ることができますので、
はい、
それをやるというのは一つの方法だと思います。行政書士さんでも司法書士さんでもあるいは公証役場でも、
はい、
あくまで2人で合意をしたことを文書にしてくれるだけであって、
はい、
合意をするようにね調整をしてくれるわけではないので、もしその話し合いがね、うまくいかないとかコミュニケーションがうまく取れないということであれば、
はい、
家庭裁判所に話を持っていくことによって、
はい、
ある程度の調整はしてくれるし、
はい、
例えば意見がどうしてもこう食い違った時に、
はい、
例えば普通はこうですよとか、
はい、
あなたたちの事情からするとこうした方がいいんじゃないですかっていうようなアドバイスもしてくれるので、
はい、
もし話し合いがうまく当事者間でできにくいんであれば家庭裁判所を使うというのは一つの方法だと思うんですね。
あ、わかりました。はい、
ただ、まあ、家庭裁判所の方はね、はい、行ってすぐに調停ができるわけじゃなくて、
はい、
まず申し立てっていうのをして、はい、それから相手を呼び出してっていうことをやるので、
はい、
どうしてもね、早くても 1,2 ヶ月、はい、場合によっては 3,4 ヶ月で、合意ができるまでにかかってしまうことがあるんで、
はい、
ちょっと時間がかかるのは覚悟しなければいけないですけれども、はい、家庭裁判所に調停を申し立てておきながらね、
はい、
片方で、まあ、直接話し合いができるんであれば話し合いをして、もし話し合いがまとまれば、はい、調停の方は取り下げて、
はい、
話し合った内容をね、行政書士さんに正面にしてもらうということもできますし、
はい、
あるいはもう話し合った内容を調停の日に持って行って、私たち二人で話し合った結果、こういうふうになったんで、これを裁判所の調停の調書にしてくださいと言えば、裁判所の調書にもしてくれますから、
はい。
はい。そういう意味でね、家庭裁判所を上手に利用するのがね、
はい。
いいかもしれないですね。
ああ、わかりました。
はい。
はい。
もしもし？
はい。
これ、もう少し二人を自立させるような姿勢でするってことできないんですか？つまり、あなたが全部ね、こう聞いて、今のあれでもね、
はい、
あなたが聞いてるんですよね、
はい、
お嬢さんが聞くんじゃなくて、あるいは29歳のご主人が聞くんじゃなくて、
はい、
だからそれがなんとなくそのあなたたちの家庭の中で違和感がなく今まで全部進んできたんじゃないですか、両方の家庭とも。
そうですね、はい、
大変失礼なのを聞くけど、ご主人ね、29歳のね、はい、父親との関係は今までうまくいってたんですか？
いやー、言ってないと思います。
言ってないですよね、
はい、
父親との関係がうまくいってないから男のモデルがないんですよ、
はい、
そしてまたここでその男として振る舞うことをできないように周りを動いちゃってるんですよね。
そうです、はい。
そうするとね、おそらくね、この ご主人ね、
はい、
嫌いとか好きというよりも先にね、
はい、
人と親しくなれないんじゃないの？だからもう人間関係を築けないんですよね。親しくなるのが嫌なんだよね。親しくなることがものすごい束縛に感じるんですよ。だからとにかく人と別れたい。
はい。なんか仕事はしたい次なんです。
うん。そっちの方がいいでしょうね。
はい、そうです。生き生きしてます。
だけど家庭、親子夫婦っていう、あるいはそのこの彼の父親とか母親ね、
はい、
それは仕事のような役割じゃないからね、
はい、
近さだから、
はい、
だからこれは別れた方がいいのはもちろんだと思いますよ僕、
はい、
お嬢さんにとって、
はい、
基本的にこのご主人ね、
はい、
黙ってるということは、
はい、
ものすごく面白くないわけですから。
そうですね、はい、
ここにいることが、
はい、
あなたとの関係も面白くない、
はい、
奥さんとの関係も面白くない、
はい、
子供との関係も面白くない、
はい、
もう仕事だけが生きがいなんですよ。
そうです、はい、
だから人間関係はもう嫌なんですよ、
はい、
だからそういうことで、これをまた当事者ってのはあなたがあんまり深く変わらない方がいいですよね、
はいはい、
おそらく無口は治らないと思いますよ、
はい、
だから話が、要するに人と面と向かって話をするっていうのは仕事以外じゃ無理なんですよね。
はい。
じゃあ少しお嬢さんをずるずるずるずると結婚してずるずるずるずる離婚しようとしてますから、
はい。
少しきっちりした態度を、
そうです、はい、
取ってください。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい。
はい、どうも失礼します。
はい。
人は気持ちが矛盾しているときには無口になります。